出エジプト記の24章です。ここではこの新教約のタイトルには契約の締結とかいうことであってですね、契約やいうことも締結やいうことも私たちの精神的な心の問題に関しては非常にこう違和感がある言葉ですね。心で悩んでいる人とか、あるいはもう生きていきたくないとか、いろんな問題、家庭問題にしろ社会問題にして悩んでいる人に契約とか締結とかいうふうな言葉を出してもまるっきりですね、無関係だと思われると思うんですね。そうでなくてもこの契約やいうことは日常私たち、おそらく大多数の人にとってはですね、締結とかそんなことは国同士が条約を締結したとかですね、そういったことに使うから非常にこうかけ離れたような気持ちがするんではないかと思いますね。ですから、こういうタイトルがあるとまずあんまり読む気がしないということになりがちではないかと思いますね。タイトルがあるとそういう意味でですね、読もうという気を起こさせるよりはタイトルにするによってはこんなところも飛ばしてしまおうかと思うようにもなりかねないですね。で、そもそも契約っていうのはどういうことか、財産の契約とかですね、いろんなものの不動産なんかに関して契約っていうのをよく使うわけですけども、一般の日常生活の中でですね、お店に買い物に行ったり学校に行ったりですね、仕事をしたり、多くの人の中で、例えば自分の家でもですね、病気とかあるいは施設で契約を言うことをまず耳にしない、そういうふうにしばしばこの聖書にもですね、とても縁のないように思われる言葉が出てくるものだから、一層こう旧約聖書っていうのは分かりにくいということもありますね。で、それで少しでも私たちは読むときに今の私たちとどういうつながりがあるのかと、この3000何百年も前の時代のことだけを知って関係がないんだったらそんなことを学ぶ必要もないわけですね。そこがまあちょっとこういうところの難しいところではあるわけです。で、主はモーセに言われてですね、山に登れと、主のもとに登るっていう言い方でされているわけですね。で、15節に山に登ると、主のもとに登れと、ここだけ見ても、もし初めて読む人が24章いきなり開いてみてもですね、主のもとに登れってどういうことなのかと、意味がわからないと思いますね。これはシナイ山が非常に2000メートルを超える高い山なのですけれども、その高い山でそこに登っていって、そこでですね、神様からの言葉を受け取るということだったわけです。で、ここではモーセについてですね、重要人物となったアロン、それからあとナダブ・アビレとイスラエルの70人の人とか一緒にまず登れと、そして遠く離れてひれ伏せということですね。で、このと似た記事は前にもこれはあったわけです。ですね、この十戒を受ける前にですね、あったわけですけども、今日のところと同じで、死のもとに登ろうと、近くまでは行っても遠く離れて、あるいはこの住教書をこのところを見るとですね、19章の12のところをちょっと見たらですね、山に登らないよ、一般の人たち民は山に登ってはいけないと、山に触れたら必ず死刑だとかいうふうな、ちょっとあまりにも私たちの現実の生活とかけ離れてるから、どうもこういうところは今の私たちと何の関係もないように思われがちですね。その人に一度殺せとか生かしておくななんて、まあ、およそ現代的なことと思えないようなんですね。でもある人々は登ることができるとあります。そしてあと清めてどうこうということがあってですね、そしてちょっと飛ばしてですね、19章の ところですね、19章の21節見たら、あなたは下ってき、民が主を見ようとして一挙し、多くの者が命を失うことのないように警護しなさいと、 で、主に近づく祭司たちも清めて、主は彼らを打たれることはないように。そして、24節では前のところ、実家を受けの前では、アロンとモーセだけがと。まあ、こういうふうにですね、19章においても、今日のところにおいてもですね、神のところに近づくということは、非常に限られた人、モーセとアロン、あるいはここでモーセだけとかですね、極めて限られた人だけが神様に近づけるというのが、はっきりとこういうところで現れているところです。それはどうしてかといえば、それほど人間は汚れている、罪深い、罪深いということは神様に背いていると。神様の真実や愛というものはおよそはかけ離れた自分中心、愛とは逆の憎しみや妬みやいろんなものを持っていると。だから神様に絶えず反対しているから、そういう反対しているようなものは神は万能であるから見通すから裁かれてしまう、滅ぼされてしまうという気持ちがあったというわけですね。だからこれは旧約聖書をそのまま決意できた新約になってもそうだったから、ペテロ弟子たちがですね、イエス様の言う通りしたらたくさんの魚が取れたと。ただその時にものすごい魚とってわーという大喜びの歓声を上げるかと思ったらそうでなくて、私から離れてくださいと、罪深いものです離れてくださいと言って、神の力、これは神様と同じような力だと、神の子だというふうに感じたら、まずやはり自分の罪深いことを思ってですね、そういう罪深いものが神様、あるいは神様と同じような方に近づいたら滅ぼされてしまうという観念は新約聖書にあってもずっと続いてたというわけですね。それぐらいこの旧約聖書の方から新約に至るまでずっとですね、この神様っていうのは本当に全てを見抜いて正しい方、そして神様に背き続ける者は必ず裁きを与えるという、そういう観念が染み込んでいたということなんですね。こういうようなことで、非常に古くからこのことはあったと。まず神を恐れるということですね。畏怖するっていうことの中に、私たちのあらゆるいろんな良くないをもうみんな見抜かれているという、そういう神様を恐れる観念というのが染み込んでいたわけです。その点日本では、狐でも狸でも死んだ人でも何でも神様とするからですね。そういう全ての真実を見抜く、あるいは全ての不正を見抜く、正義に反するものはですね、そういうようなものに対する恐れでなくて、単なる不気味なですね、幽霊のような、そういう恐怖のような得体の知れない恐怖をそういうものに対して、抱くと、幽霊のようなものに対してもですね、それと全く違うわけです。聖書における、まあ、そういうふうにですね、日本の場合は、不気味なですね、そういう死んだ人とか幽霊とかを恐れるような恐れですけど、そこには真実や正義がそこにあるということは全く関連がないわけですね。狸を恐れ、狸を神様とするとか死んだ人を神様とする、そこには真実や正義ということは関係がないわけです。その点で同じように恐れるという言葉を使っても全く本質が違うということなんですね。で、こういうことは創世記から実はもうすでに あるわけです。で、この創世記のですね、創世記のどういうところがすでにそういう意味で神を恐れるということが記されてあったかというようなことですね。で、これはですね、まあ、ちょっと後でもう一回触れることにしますね。神を見るということに関連することなので、でまあ、そのぐらい、この主のもとには近づけないということだったわけです。この点をはっきりすると、一層ですね、このイエス・キリスト様によって、そういうふうに非常に大きな制限が設けられていた。罪ゆえにですね、神様のところには近づけなかったのに、キリストが来たおかげで誰でもが 神様のところに近づけるようになったと、そういうふうにその新約のそれだけをパッと見てもあんまり思わないわけだけど、旧約聖書からずっと見ますとですね、一層キリストの役目は非常に大きなものだったということが浮かび上がってくるわけなんですね。死のもとに登る、誰でもが登れるということなんですね。で、この死のもとに登るっていうことはですね、新約聖書になってからは単なるこういう特定の山に登るんじゃなくって、神様のところに登ると、高いところに上がるから登るとも言ったりしますですね。有名な死を身元にっていう歌にもありますよね。死を身元に近づかんっていうことですけれども、それは身元に神様のところに登っていくというようなことにもなるわけです。そういうことで、ごく一部の人だけが特別に与えられて主に近づくということが非常にはっきりとですね、そうでない者が近づいたら殺されるんだというぐらいだったわけです。そういったことをして、次にですね、この3節でですね、そこで、死のもとに行ったということになって、そして戻ってとありますから、もうそこで行ったということなんですけども、そして死のすべてのことを聞いとって、読み聞かせたら、すべて行えますというふうに言えば、首相に答えているわけです。この時は、民はですね、さまざまな困難ということを十分理解してなかったけれども、このように、神様がですね、特別に多くの人も、部分的には70人とかいろんな人も近くまで行ったりして、で神様の言葉を聞かせていただくんだということで、民の心の中も非常に穏やかにされてですね、そして従順にされて、このようにみんな声を一つにしたと、みんな声を一つして心を一つにして全て行えますと言ってきたわけです。でこういうことがですね、神様が最初に契約っていうのは2つのもの、当事者がですね、何をなすべきかっていうことを言うてですね、そして両方が同意するとということですね。この点がですね、単なる約束でありますと、私は例えばあなたに、例えば親がですね、子供にこれ1000円あげますと約束したと、一方的なわけです。でこの契約っていうのは、神様がこういうふうにあることを言ったらですね、それを一方の人がそれもはっきりと同意すると、そういったこと、同意があって初めても契約、財産の契約でもそうですね、これこれこれでですね、この不動産を売りますと、それに同意して、これだけの金額を支払いますと、そういった契約というわけですね。で同意点がいるわけです。そこでその内容というものはですね、これが二次使用のことであったわけですね。実戒と言われる。これが神様から出されたことだったわけです。二次使用でいう実戒です。どんなものも神としないと、偶像も作らない、安息日の守るといったようなことですね。そうしたことをですね、提示されて、そして、民がですね、それをみんな守ると、そういうことで、民の方も了承というかですね、受け入れたと、どうしたと、心からそれに順に従いますと、そういうことで契約と言われるわけです。でもこれが古い契約ということでですね、旧約というのはそういうことなんですね。旧約聖書の訳って何かっていうと、この契約の訳なんですよね。契約っていうのは難しい、ちょっと分かりにくい、一般的に分かりにくい言葉のものだから、旧約聖書といって訳っていうのは何の意味だろうかっていうことはあんまり考えないままですね。で、新約、新しい契約になったというわけですね、イエス・キリストが。とにかくそういうことで、ここのところはですね、民が同意をしたというわけです。そして、この同意っていうものはですね、この時には民の心にはこれに従わないという心はこの時点ではですね、起こらなくて、みんなが一つの気持ちになって、その神様の言葉を守りますと 行いますと言って同意したわけです。けれども人間の心はですね、ペテロのことも思い出しますが、あなたがたとえ殺されることがあっても従っていきますというふうにペテロが言ったけれども、その素後で3度も否定したということがありますが、ここのともこのようにですね、恋を一つにして答えたにもかかわらず、その間もなく後にはですね、大きな背信行為をするに至るということが後で書いてあります。でまあ、ここの段階ではそういうところまで言ってないんですね。そしてモーシェは主の言葉をすべて書き記したとありますが、何でもないようなことなんですが、神の言葉を書き記したっていうのはここに初めて出てくるわけなんです。それまではですね、このいろんなアブラハムにしてもヤコブにしても誰にしてもですね、神の言葉を書き記したっていうような記述はどこにもなかったんですね。今聖書っていうのは膨大なこの2000ページにわたる量書き記されたものが神の言葉ですけど、その神の言葉を書き記したという最初の記述っていうのはここに現れるわけです。それからですね、モーセ以来、3000年以上にわたって繰り返し繰り返し神の言葉を書き記され、また神の言葉を説明するためにですね、その説明注釈のようなものも書き記され続けてきたわけですね。膨大な量が、地球を何通りも取り巻くぐらいの膨大な量が印刷出版されたとも言われているぐらいですね。みんなこれが出発点、神の言葉を書き記していた。これは命の水もそういう意味でですね、神の言葉を書いて、そしてそれに対する少しでも神の言葉に近づきやすいようにと説明をしたり、思った考えたことなどをですね、書く。で、特に社会問題とかようなことを書きますが、そういうことを通して、そこから神の言葉に近づけるようにという意味でですね、私が原発とか書いてる、そういう意味なんですね。目的は原発問題で終わるんじゃなくて、それを通して神様の言葉に近づけるようにと、自然の問題でもそうですね、自然とかいろんなものの。それでこのあと12の石の柱をいろいろ立てたとか、そしてさらに焼き尽くす捧げ物を捧げたと、王将を捧げた。単にですね、行いますと言っただけでなくって、こういうふうに王牛なんて非常に貴重なものなんですね。今日でも王牛1頭なんて非常な価格ですね。そういう、小さい王牛でも何十万もするようなもので非常に高価なものですけど、そういったものを捧げると、こんなふうに神様からのですね、この大切な言葉をいただいたというと、絶えずこの捧げるっていうことが非常に古い時代からあったということなんですね。人間の側から絶えず何かを捧げていくと、この点においてはずっと今まで続いているということが言えると思います。そしてもう一つ、ここでこの聖書の特徴が地というのが出てくるわけですね。血を注ぎかけると、こういうふうに、出エジプトの時にもですね、血を家の戸口のところに塗っておいたら、そこで災いが望まなかったと、杉越ということですね。そういうふうにこの血っていうのは命のシンボルとして、血が流れていったら死ぬと、しかも非常に独特のですね、赤い真っ赤な色をしているということで、血そのものが命のシンボルともされたわけですね。そしてそういう意味で、この血の半分を取って振りかける、命そのものをですね振りかけるという、最も大事なものを捧げるという、そういった意味を持ってなされたということです。で、これが後になってですね、この新しい契約の時にもイエスが十字架で血を流すと、それによってこういう十戒を守ってというですね、立法による契約でなくって、イエスが十字架による新しい血による契約ということがなされるようになった。そこにもこういうふうにですね、春から先にイエスの十字架の血を流すということ、新しい契約ということがこの春から先にあるということなんです。で、 この8節も、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結んだ契約の地であると。これはそのまま今言ったように、新約では十字架の地によって結ばれた契約が、ただ信じるだけでその罪が許されると。この律法を行いなさいと。この律法を行いなさい。これこうするこしたら祝福がありますよと。こうしなかったら裁かれますと言った。そういったことが旧約聖書のもう契約のもう内容だったんですね。ほんで民もそれを受け入れたと。新約は全く違った。そういうできないものはどうなのかと。もう滅びるしかなかったのに、そういうできないものまでも救われる新しい契約ができたわけですね。それはキリストの地によってということです。まあ、こういったことがですね、みんなはるか先のキリストを指し示しておるという意味で重要なことにつながってくるわけです。でこういったことを知ると一層キリストの位置というもの、キリストのことがですね、一層私たちのところに重要なお方として浮かび上がってくるという意味があるわけですね。神のもとへ近づけなかったのがキリストによって近づけるようになったということも、これヘブライ書なんかでも詳しく書いてある通りです。そこで契約をもうなされてですね、次に9節。で契約なされたから、まあ、それをですね、いわば神と人とが共有すると。共に喜びを持って受け入れるということで、食事をしたということもあります。で、その前に、ここで実説に珍しい記事なんですね。彼らがイスラエルの神を見たとあります。さっき言ったように、一般の人は汚れてるから近づくことすらできない。70人の長老やアロン・ナダブですらも主に近づけない。モーセだけだと。近づいたら殺されると。いわんやその見るとかいうふうなこととてもできない。ですね。神を見ると。でもとてもできないということだったわけです。この点は、さっきもちょっと触れたことでしたけれども、神様なんかをとても見ることができない。見たら滅ぼされてしまうということはずっと染み込んだものだったんですね。それぐらい人間は汚れている、罪深いものだっていう意識がはっきりとあったということです。この点が、はい、今もそうですね。その意識がなかったら、キリスト様の十字架のこともよくわからない。で、罪が残る、許してもらわない。許してもらわなくてもきれいんだと思う人にとっては、神様の聖なる霊もあんまり注がれないということなんですね。ですから、こういう自分がどんなに神様の清い本質、正義の本質が外れているかって深く知ることっていうのが、聖書からずっとある。だからこそ神を見たりはできないと、汚れているから。近づけないというところがあったわけですね。その意識を、もう聖書はずっと古い段階から、書いてあるということは大事なことなんですね。それはですね、最初にこういった神様を見たら死んでしまうんだというようなこと、創世記にもあるとさっき言いましたが、それは新教ではこの56ページですね、創世記の32章の31節、創世記の32章の31節、56ページです。はい、56ページの創世記32章の31節、ヤコブのところですね。ヤコブは、私は顔と顔を合わせて神を見たのにまた生きていると。これは非常に驚きだったから、わざわざそのことをですね、ペヌエル、ペヌって顔ですね、エルは神です。その場所にわざわざ神の顔を見たんだと。こんなに致命にしようと思うぐらい、驚くべき経験だったわけですね。神を見た。普通は神のなんか見たらもうすぐに滅ぼされて死んでしまうんだと。こういう非常に古い段階から神様を見られることはとてもこの汚れた人間にはできないという意識が深くこの聖書の世界の人物には深く染み込んでいたということなんです。 だから汚れが残っている限り神様のところへ近づけないし、神様を見立て祭るとなんていうかおよそ考えられないことだったんですね。古い契約の世界ではそうだったわけです。こうしなさいと父母を敬え、そういうことを言われても言われてもできないと、動物の血で清めると言っても本当には清められない。だから神様とは、間近には行けなかった。それを、イエス様が、特別にですね、神の子の知っての血を流されて、そういう本来絶対に行けないはずのところに近くまで行けるようにしてくださったということなんですね。はい、それはそういうことなんですけど、ここでですね、実節モーセがそれに契約をした後で、行ったということになりますが、そうしてみたらですね、神様を見極めて、そういう意味では稀なことです。これは旧約聖書でごく一部に神を見たという表現があるのは、これは限られてるんですね。どこにあったかということです。これはもう引かなくてもいいですけど、イザヤ書のあの6章にあったんですね。イザヤというあの預言者が証明を受けた時に神を見たということが書いてあります。で、その時はどうだったかと言いますとですね、私は神が座しておられるのを見たとというふうにはっきりと書いてあるんですね。でその神を見たというイザヤ書の6章の記事は読んだ方は思い出されるかと思いますけれども、他に見ただけでなくて聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの賛美の声が聞こえていて、でそういうことでイザヤ書の6章ではですね、イザヤもこの6章の5節でですね、ああ災いだ、私は滅ぼされてしまうと、私は汚れた唇のものなのに私の目は万軍の主を見てしまったと。それにイザヤのように特別な人でもですね、神を見た、ああ私は汚れてるか滅ぼされてしまうというのが最初の反応だったわけです。そういう不要なことを考えたらですね、いかにこの彼らがイスラエルの神を見たなんて簡単に書いてあるんだけど、非常に特別なことだというのが分かります。ここのところだけは、それは神様ともですね、契約をしてみんな守りますという非常に従順な気持ちになったゆえにですね、特別に例外的にここではイスラエルの神様を見たということが見るということが許されたようですね。そしてですね、そういうふうに神に一つの心になって従順に従おうという時に、神様の上の方を見上げたら、神様の足の下にって言って、神様って足なんかあるのかというような気持ちが誰でもすると思いますね。神様の方を見たらというわけですね。そしたらサファイアのようなもの、色紙のようなのがあった。サファイア、これは非常に青いブルーですよね。ですから大空のように澄み切っていた、純粋だったと。これはどういうことなのかといえばですね、神様の方を見て本当に神様の言葉に従おうというみんなが一つの心になって見上げたらですね、神様の方を見たら何か本当に澄み切ったブルー、この真っ青に澄んだ青い空、そういうような深い青というものが神様を仰いだ心に映じたということではあるわけです。ここにそういうふうにですね、神様のおられるところ、そのところには真っ青だと、この人間が一番よく目にする特にこういう乾燥地帯でですね、広大な空間は目と心に非常に良いものでなければですね、嫌な色だったら一番目に入る広大なものがいつも嫌なものになりますよね。 そこで神様は目に入る一番広大な空間である大皿を真っ青にされたわけです。それが一面の紫とか黄色とかですね、真っ赤だったらとてもじゃないけど、心落ち着かないわけです。まあ、そういうふうに、私たちのこの世界でですね、真っ青な空間、それから地上で最も広大な面積である海も真っ青になったと。遠くの山々も、この緑色のものも遠くになると青く色がついてくるんですね。それにブルー、青色っていうのはですね、そういうふうに非常に一番広大な空間を占めるような色。しかも風が吹き、雨が降った後では非常に澄んだ青色になるんですね。そういうような澄み切ったものが見えたというわけです。これは私たちの心もですね、さまざまな汚れたものがあったらとても青い澄んだ色にならなくて、もう本当に汚れたものがいっぱいゴミみたいなのが心に溜まってくると、もう整頓されてないガタガタしたような汚れ切った、まあ、場合によっては良くない悪臭ふんふんたるようなものが心の中に出てくるかもしれないですが、こういう本当に神様に向かってという時には何か青く澄んできてですね、神様を見上げることができると、そういったことも暗示しているわけですね。旧約聖書のまた独特の有利素朴な記述っていうのがあって、一層私たちにもこういろんな意味で暗示するわけですね。そして神を再びこういうふうに書いてですね、神はイスラエルの民の代表者に向かって手を伸ばされなかったのでと。普通だったら滅ぼされてしまうようなものなのに、あえてこの時だけはそうでなくって神を見て食べ飲んだと。契約を締結した後でこのようにですね、食べて飲んで、そしてその交わりを深めるということだったんです。こういうふうに神様とですね、関わりを深めるために食べるということ、そしてそれが大きな意味を持つということは、最後の夕食もそうだったんですね。食事のために私を思い出すようにしなさいと。このパンは私の体と。このブドウ酒は私の新しい契約、皆さんのために、みんなのために流す血だとも言われたんですね。それを絶えず思い起こして食事をする。でもブドウ酒がない、ブドウなんか生産しない熱帯だとか寒い地帯ではどうするのかと。それ当然このパレスチナからブドウ酒っていうのができたわけで、そういうふうに、ある時のところには血という赤いものを象徴することはできたんですけども、それはないところではそういうことはできないわけですけども、そういったことでですね、私たちは少しでもそういうもの、飲み物でも食べ物でも見て、食べ物を食べたらパンがないところもあるわけですね、たくさん。バナナしかないと。あるいはエスキモのように肉食をしようと。本質的なところは飲み物でもですね、口から入る食べ物、飲食物でも、そうした毎日必ず行うことによってでも神様を絶えず思い起こして神様を記念していくと。またそういったことはどこの国でもできるはずなわけです。神様を見ながら、あるいは神様を思いながら食べ飲むと。私たちが食前の感謝をすると。他にも衣服にしても住むものにしても車にしても交通にしてもですね、いろんな薬にしても、いろんな機械類でもですね、このパソコンも、これはみんな感謝する必要があることですが、特に食事を感謝するのは、本当はここであるように神様を見ながら、神様を思いながら、この命もあるいは食物とともに神様の霊的なものが入るようにと、霊の糧もお与えくださいというふうに私たちも祈るわけですね。このパンとともに、あるいは食事とともに、で、こんな過去の昔の話だと思わないで、私たちも神様を見て、青いサファイのような澄んだですね、澄み切った純粋な青空のようなものを見る、そういうことができるように心が澄んできたらいいし、食事をしながら神様を思う、神様を持って食事すること、これは日常的にできることですね。それから12節、私のところに戻りなさいと、ここもまたあります。ここのところはですね、神様がさっきは孟子が書いたとありますが、この石の板を直接授けると、この両面で書かれてあるんですね。で、神様は書いた石の板を授けると、モーセ自身がまたたくさんあったから、モーセ自身も書いたということでもあったかと思います。両方に書いてあります。 これは人間が神様から言われて書いた聖書のようなものと、もう一つ今の私たちにもですね、神様が直接心に書いてくださると、そういった側面もあるわけですね。で、聖霊によって思い起こす。聖霊がすべてのことを教えるとありますが、そういうふうに心に聖霊が書いてくださる御言葉、それから外にある聖書というこの書かれた誰かが、神様から聞いて書いた言葉、その両方、今もいう内面的なものと外での神様の言葉を書いたものが両方あると、今でもそうですね。そして、モーセが神の前に登っていくときに、私が帰ってくるのを待っていなさい、アロンとホルが共にいるかと、このように待っていなさいと言ったのに、そしてですね、あれだけ従順に、私たちを捨てて行いますと言ったんだけれども、これは32章のところでは全く驚くべきような背信行為が行われてしまったんですね。32章のところ、32章ではモーセが山からなかなか降りてこないから民がアランのもとに集まって、我々に先立ってその神々を作ってくれと、もうモーセがどうなったかわからんではないかと、そうしたらとても不思議なことですけど、モーセと、と共にですね、あの出エジプトのさまざまな奇跡を体験したはずのアロンがいとも簡単に金の耳輪とかいろんなのを持ってきなさいと、それで、牛の像を作ろうと、民も民、人々も人々ですけど、このアロンもアロンですね、これほどの指導者だった人がどうしてこんなに簡単に偶像に、転落するのか、偶像を作ることに。でもこれが人間ということなんだと。聖書は人間と非常に、まざまざと描き出しているわけですね。24日、今日のところでは、すべて行いますと言って、だからこそ、真っ青に澄んだ、その青空、あるいは神様がおられるところをまざまざと仰ぎ見たのに、そういう経験してもなおかつこのようになっていくというぐらい、人間は、もうつまずきやすく道を間違っていく存在だということがよくわかるわけですね。まあ、これは、今日のところはまだそういうところは言ってないわけです。で、もう一つ15節から、モーセが山に登っていったらですね、雲が山を覆ったと書いてありますね。で、また7日目に雲の中からモーセに呼びかけた。日の栄光が山の頂で火のように見えた。そしてまた雲の中に入っていたと。ここで3度もですね、雲という言葉が出てきます。山に登って神様との出会い、神様の言葉を聞くときに、神様の栄光を見るときに、絶えずこの雲ということが出てくるんですね。雲は神の臨在、神様がそこにおられる象徴的なものとして、聖書ではしばしばこのように使われているということです。現在の私たち、特に日本は雨が多いからもう本当に頻繁に雲が、梅雨なんて言ったらもう1ヶ月も2ヶ月の場合によってはですね、長い梅雨でありますと、そういうふうになることがあります。ですから雲っていうのは別に何らの神秘性も何もないんですね。これは乾燥地帯のパレスチナでは4月頃から10月頃まで全く雨を降らない、いつも雲がないという、そういうふうな風土というものは全く違うわけですね。ですから日本人は雲といったって何でもない、毎日見てるとということになりますね。そういうことですから感じがだいぶ違ってくるわけです。で、雲は神様がおられる、シンボルということがいろんなところで出てくるわけですね。このヘブライの社会では雨が非常に貴重だって、半年も雨全く降らないようなところですので、雲が出て雨が降るということは非常に貴重な現象であったので、一層この雲っていうものがですね、神様の臨在の象徴としても使われるようになったわけです。 このあちらこちらで出てくることなんですけども、新約聖書においてもですね、イエスがもう十字架に見つくことはだんだん近くなったという時に、言われたことがあったですね。それはどういうことかといえば、高い山にペテロとヨハネ・ヤコブを3人を連れて行った。そうしてですね、イエス様が顔が太陽のように本当に光にいっぱいに満ちた、これも神様の姿ですね、真っ白になったと。その時にですね、光り輝く雲が彼らを覆った。そしてその雲の中から、私の愛する子、これはですね、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえたと。ここでも雲の中からとですね、このイエスが神と同じだと、神のように太陽のように輝く存在であり、全く罪のない完全な白さを持っているということを目の当たりにするように、そういう極めて特別な経験を与えられたわけですね。これはマタイの17章にもありますが、その時にも神の声が雲の中から聞こえたと、というふうに書いてあるところですね。その点がこういったところとも共通しているわけです。そしてこういう雲は神秘シェイで、そこから雨がですね、命のシンボルで水をもたらすということもあってですね、神様の臨在の良きシンボルともなっていたということがわかりますが、もう一つは神様がですね、はっきり見える、どこまで行っても神様の正体わからないと、そういったことを深く印象付けるためにも、神様は雲の中でという表現。そのもう一つはですね、イエス様が再び来られるときには雲と共に来られるというところですね。再臨のキリスト様のことです。あれは日本語訳で雲に乗ってと書いてありますね。でもマタイ、マルコ、ルカのうちですね、マタイだけがギリシャ語でも雲に乗ってになりますが、ルカとマルコの方は雲の内に、ギリシャ語で円ですね、英語ではインです、雲の内にあって来られる。雲っていうのはそういう神の力、神の臨在の象徴としてですね、神の力と共に来られるんだと、そういうことが本体にあるわけです。そんなに、この雲っていう一つとってもですね、単なる自然現象的なものではなくって、そこに常に霊的なことが意味されているということです。はい、そういうふうに、私たちもですね、こういう過去の記述のようですけど、実は私たちはキリストを信じるだけでこのように主に近づき、そしてこの神様を住んだこのサファイアのような彼方にあるお方として、見ることができるということなんですね。で、もう一つこの17節で神様のそういった清いその彼方にあるものとともに火の燃える火のような側面、これはダニエル書にもよく出てくることですね。悪の力を、悪そのものを焼き滅ぼすような強い力、強靭な力、裁きの力を持っておられる方としてですね、同時にも描かれているところです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。